おはようございます。ただいまから2012年に それではお読みいたします。使徒の働きの18章12節から23節。ところがガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。こうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。パウロはなお長らく滞在してから、兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長く留まるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心なら、またあなた方のところに帰ってきます。と言って別れを告げ、エペソから船でした。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。そこにしばらくいてから彼はまた出発し、ガラテヤの地方及び古着屋を次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。それでは今日はこの箇所から、神の御心ならばと題して近藤牧師による説教です。
教会の中で、あるいは私たちの信仰の歩みを通して、御心という言葉を使うときには注意が必要です。御心という言葉、これこそ神の御心だと確信をしています。まあ、そんな言葉が時々使われます。これぞ主の御心です。まあ、時にですね、教会の中では思いを一つにさせるための言葉として、この御心という言葉が用いられる傾向があるように思うんです。これぞ主の御心です。でも残念なことに、時にそのような言葉が使われる時に、本当の意味でその主の御心ではないか確信しているという事柄が祈りの中で吟味されて吟味されて吟味されて、そして語られるというよりは、そのように語る人のその思い、こうしたいという思いが強く反映されて、そこに神の御心という言葉が付け加えられて、ポンと神の御心という判子がポンとその語る人の口によって押されて、そして提示されてしまうような、そのようなですね、こう危険と言いますか、傾向もまたあるように思うんです。先週から第二次伝道旅行を進めるパウロの足取りをたどる中で、私たちもパウロのその足取りに倣ってコリントという町に、私たちのこの箇所もたどり着いています。使徒の働きの18章、パウロにとって宣教のために訪れた初めての町であるこのコリント、しかしそこにはすでに主が備えてくださっていた様々な形での助けがありました。 パウロは一つの町に滞在するのが数週間や数ヶ月という、通常はそのようなやり方をとっていました。次から次へと場所を変えて、新しく生み出されたその教会、信仰者たちに次から次へとその教会を委ねて移動し続けてきた。それがパウロのやり方でした。でもこのコリントにおいては、実に1年半もの間そこに腰を据えて伝道と牧会を進めていきました。まあ、1年半、私たちの感覚で言うとあっという間にも思えるんですけれども、パウロにとってはもう365日24時間宣教のためにそのエネルギーと時間をつぎ込んでいるパウロにとっては、この1年半というのは異例の長さだったんです。これまでの例から言うと。今日の箇所はその同じコリントの町で起こった出来事から、第二次伝道旅行の終わりの箇所までの、そのまでの、それまでの部分ということになります。実は先ほど詩式の荒木さんに読んでいただきました23節は、実はもうすでにこれ第3次伝道旅行に突入している箇所なんですけれども、なんとも精力的な伝道者であり宣教者としてのパウロの行動がここにも書かれています。そんな中で今日は特に注目したい言葉があるんです。注意して読みたい言葉があるんです。最初の冒頭でもお話をした神の御心ということ、21節に書かれていますパウロの言葉です。使徒の働きの18章の21節、神の御心なら、まあ、今日の説教題でも神の御心ならばと挙げましたけれども、神の御心なら、この言葉です。まあ、多くの研究者が、この聖書の研究者が、使徒の働きに記されるパウロの行動や宣教の様子を見て、彼は優れた戦略家だった。そのようにですね、こう語っているんです。訪れる町々は確かにその地方の主要な都市が多いんです。その地方の中心的な都市が多いんです。中心的な都市に赴いて、そこに教会を立て上げて、その教会を通してさらに宣教が進められていく。まあ、そのようなですね、基本的な戦略を取っていたように確かに思うんです。このコリントという町もそうです。大きな町でした。先週ご説明をした通りです。そして次に拠点を据えることになるエペソという町も非常に大きな商業都市でした。的確な目標を立てて、その目標に沿って計画を進めていく。これは非常に重要なことです。私たちのいろいろな活動において重要なことです。神様に委ねていますとつぶやきながら、行き当たりばったりというやり方は一見信仰的のようにも見えて、実は無責任ということがあります。私もですね、しばしば陥ってしまうんですけれども、神様に委ねていますと口にしていながら、何も計画を立てていない。これ本当に紙一重のことだと思うんですね。信頼ということと無計画、無責任ということが。パウロという人は責任を持って計画を進める人でした。でも同時に、パウロの信仰の姿勢を強く表しているのが、この21節の言葉でもある、神の御心なら、この姿勢だったんです。使徒の働きに記されるパウロの宣教旅行、そのすべてを私たちはそのまま自分の生活や教会の歩みに当てはめたりすることはできません。でも、この信仰の姿勢に関しては、私たちも同じ信仰に立つとするならば、あらゆる場面において模範とすることのできる、そのような姿勢なんです。さあ今日は、特にはコリントの町、そしてエペソの町でのパウロの姿から、御心によって生きるということについて考えていきたいと思います。二つの点で今日も主にはお話をします。第一点目、神の大きな計画の中でということ、神の大きな計画の中でということ。第二点目、神の御心ならばということ、神の御心ならばということ。まずは第一点目の神の大きな計画の中でということですけれども、先週はコリントでのパウロの姿を確認しました。共に働く働き人が備えられました。アクラとプリスキラという働き人が備えられました。 経済的な必要が満たされました。テモテとシラスがやってきて、経済的な必要が満たされました。献金が渡されました。信じる人々が起こされていきました。街道管理者という人まで信仰へと導かれていきました。神様の約束が示されました。あなたに危害を加える者はいない、だから恐れないで語り続けなさい、御言葉が与えられました。パウロはこのコリントに1年半もの間腰を据えて宣教を続けました。神様の後ろ盾、御言葉の後ろ盾があったからです。あなたに危害を加える者はない、恐れないで語り続けなさい、私があなたと共にいるのだ。でも皆さん、今日の箇所です。使徒の働きの18章の12節から今日の箇所です。私たちが使っていますこの新改訳聖書では、何という言葉で始まっているでしょうか。ところがという言葉で始まっているんです。ところが、様々な備えがあって極めつけは神様の約束がありました。ところが、ところが、その言葉で今日の箇所は始まるんです。私たちの人生の歩みの中では、順調と思えるその歩みの中で、多くのところがという事柄を経験していきます。順調に思えるとき、そこには神様の守りと導きがあると確信させられます。感じられます。ああ、この本当に神様の守りと導きの中で今順調な歩みを続けている。しかし、私たちが思ってもみなかったタイミングで、ところがという思いもよらない出来事や事故によって、平安な思いが暗転してしまう、状況が一変してしまうということもまた経験します。まあ、今ですね、我が家もレオが生まれて、そして久しぶりにですね、赤ちゃんとの生活を送っていますけれども、過ごしていますけれども、まあ、無事にこう生まれてきたレオのことを思うときに、どうしてもですね、こう王子とミツハの間にこう与えられていた赤ちゃんのことをですね、こう思うんです。まあ、胎児、お腹の中にいるその状態で流産ということになった赤ちゃんでしたけれども、本当にお腹に赤ちゃんが与えられた、神様の祝福として感謝をして喜んだ。ところが、その赤ちゃんはお腹の中で手に召されていった。まあ、これは一つの例ですけれども、皆さんもですね、多くのところがということを経験されると思うんです。順調に思えたところが、次の瞬間、思ってもみないことによって、自分の思い描いていた道が大きく変更が余儀なくされてしまう。パウロがこの時経験したところがは、ユダヤ人に訴えられて裁判の席に引っ張っていかれたという出来事でした。12節と13節にそのことが書かれています。では12節と13節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの18章の12節と13節。はい。ところが、ガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。これまでもパウロは各地で訴えられてきました。ピリピの町においては、占いの霊に疲れた女からその悪霊を追い出したがゆえに、その女を通して儲けていた雇い主から訴えられて、そしてピリピの町では町のその長官のところに突き出され、パウロたちはひどく無知で 打たれました。このコリントの町の直前に赴いたアテネではギリシャ人たちに引っ張っていかれ、そしてアテネの最高議会であるアレオパゴスという議会に立って証言を求められました。でも今日の箇所のこの出来事は、このコリントでの出来事は、これまでの裁判や訴えとはレベルが違うんです。パウロはこの時誰による裁判を受けたか、書かれていますのはガリオというアカヤの地方総督であった、このガリオという人物の前でパウロは裁判を受けたというんです。まあ、この地方総督という言葉、聞き覚えがないでしょうか。聖書の中の他の箇所で総督という人物登場してきたのは、そうです、あの福音書に登場したイエス様の裁判を担当したポンテオピラトです。ポンテオピラトはローマから派遣されたユダヤ地方の総督であった。まあ、その地方におけるローマ帝国のその権威を持っている、ローマ帝国の責任を持って人を裁く責任が与えられている、そのような人物がポンテオピラトでした。そして同じようにこのアカヤという地方、コリントの町が位置するアカヤという地方において同じくローマから派遣されて、そしてその権威を与えられていたのがこのガリオという人物だったんです。訴えられた理由は何か、これも実にイエス様のケースと重なるように思えるんです。イエス様もユダヤ人たちに訴えられました。その訴えられた理由は、この男はローマ帝国に対する反抗反逆を、クーデターを企てている、ローマ帝国にとって害となる人物だ、だから今のうちにこの男を排除しておくべきだ。まあ、それがイエス様が訴えられた理由でしたけれども、このパウロも同じなんです。今読んでいただきました通りに、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めています。まあ、ユダヤ人たちによる逆恨み、まあ、ユダヤ人たちの頭にはあのユダヤで起こったことが、エルサレムで起こったことが念頭にあったのかもしれません。ローマ帝国に訴えることによって、あのイエスという男の息の根を止めることに成功した。同じことをこのアカヤでもコリントでもこのパウロという人物に対して行った方が得策ではないか、そのようなですね、密談がユダヤ人たちの間では繰り返されていたようにも思うんです。彼らの訴えの要点は、パウロの教えはローマ帝国が公認する宗教、私たちが信じるユダヤ教とは異なるものである、つまりは危険な教えによって人々の心を操作し扇動し、ローマにとって害をもたらす危険な男なんだ。さあ、ローマ帝国としてこんな男を放っておいてもいいものか、早いところ始末をしなければ大変なことになるぞ。まあ、これがですね、ユダヤ人たちのこのガリオに対する訴えの要点だったわけです。この訴えを受けて、もしガリオがパウロにとって不利な判決を、あるいはパウロを有罪とするような判決を下そうものならば、それは広がりつつある福音にとって、大きな、キリスト教会にとって大きな、これ以上ないほどの大きなダメージを受けることは必至の状況です。当然のごとくこの訴えを受けてパウロは弁明を試みようとしました。まあ、順調に思えた働き人が備えられ、経済的な必要も備えられ、救われる方々が次々と起こされ、御言葉が与えられ、約束が与えられ、危害を加える者はいないという、そのような神様のお墨付きをいただき、このコリントでの町がでの宣教が進められてきて、順調な歩みが進められてきたと思ったその矢先に、ところがこの裁判が起こるんです。でも同時に、私たちが 経験するところがというのは、順調な状態からの暗転ばかりではありません。私たちが思いもよらない大変な苦しい状況の中に置かれているその中で経験するところがもまたあります。この18章の14節、実はこの箇所に今日2回目のところがが登場しているんです。私たちの聖書に訳出は訳されてはいません。でも元々の原点ではこの12節でところがと訳されているのと同じ接続詞が用いられています。まあ、書かれてはいないんですけれども、この文頭に一番最初にところがという言葉、あるいはパウロが口を開こうとするとのその後にところがという言葉を意識しながら14節と15節もご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き18章の14節と15節、はい。パウロが口を開こうとするとガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら自分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。こうして彼らを法廷から追い出した。パウロにとっては、実はこの裁判というのは、これからの教会の働きを左右する、そのような大きな場所でも、時でもあったわけです。パウロはその中で、懸命に弁明をしようとしたところが、パウロが口を開くよりも先に、ガリオの下した判決はパウロの弁明を聞くまでもなく無罪というものだったというんです。ガリオからしてみると、ユダヤ人同士の宗教の問題に自分は関わり合いを持ちたくない、面倒なことに巻き込まれたくない、そのような思いからの判決だったはずです。まあ、ピラトとは全く違う姿勢を打ち出したわけですけれども、これもエルサレムというユダヤ人にとっての中心地での重圧、ユダヤ人からの重圧に負けたピラトと、エルサレムから遠く離れたコリントの町、まあ、ユダヤ人というのはあくまでも少数の民族のそのユダヤ人たちによる訴え、この違いがあったかもしれません。いずれにせよこの判決によってパウロの無罪が確定します。まあ、ルカはですね、その後に起こったことも描くんです。17節、そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。まあ、これ一体どういうことなのかなとこう考えるわけですけれども、街道管理者、イエス様を信じて信仰に入ったのはクリスポという人物でした。ユダヤ人の指導者であったクリスポは一家を挙げて主を信じました。当然その街道管理者の職は別のものに移ったと思われますけれども、それがこのソステネという人物。まあ、クリスポのですね、その役を引き継いだ人物なのか、あるいは大きな街道であって何人かの街道管理者がいて、そして共同で責任を担っていた人物なのかは分かりませんが、いずれにせよこの皆の者というのはおそらくコリントの町のギリシャ人たち、コリント人たち、あるいはローマ人たち、その裁判には大勢の見物の者たちが控えていたと思われます。その者たちは無罪の判決が出るや否や、逆にパウロを訴えたユダヤ人の中の指導者であるこのソステネを捕らえて法廷の前で打ち叩いた。まあ、各地で実はこの時代、ユダヤ人に対する反感の思いというのは絶えず、まあ、人種差別的なものですけれども、あったようです。この結果を受けて、むしろパウロではなく、このソステネが捕らえられ、打ち叩かれる。 そんなことが起こったとも記されています。実はキリスト教会の約2000年の歴史の中でこのコリントでの裁判というのは非常に大きなポイントだったと言われているんです。日本においても裁判が行われる際に一つの重要な判断の基準となるもの、それはそれ以前に行われた裁判の判例というものです。同じような事件が起こった時にかつて行われた裁判においてはどのような判決が下されたのか、裁判員制度というものが始まってから私たちもですね、いつ裁判員として選ばれるかわからない、そのような状況の中に置かれています。実際にもし選ばれた時にそんなことも考えますけれども、私たちにとってもこれまでの裁判の判例というものが大きな基準となることは疑いようがありません。実際にそうだと思うんです。このコリントの町での裁判、ここで下された判決、これがこれ以降のローマ帝国内での一つの大きな重要な基準になっていったことは明らかです。この裁判の結果が、パウロたちクリスチャンたちが伝えている新しい教えはローマ帝国からは咎められなかった。ユダヤ人たちはそのことに訴えを上げたけれども、ローマ帝国はこの教えそのものに対しては無罪を判決として下した。これが一つの判例となっていくわけです。この出来事が起こったのは、この裁判が行われたのは紀元52年頃と言われています。やがて約10年後になります。登場するのがローマ皇帝ネロという人物です。このネロという皇帝はローマ皇帝として史上初めて表立ってキリスト教会の迫害を始めた人物だと言われています。ローマ皇帝ネロ。そしてこのネロ以降、皇帝が続いていくんですけれども、ネロ、トライアヌス帝、ハバリアヌス帝、ハドリアヌス帝、このような歴代のこれから続いていく皇帝たちはこぞってキリスト教会を迫害していきます。ローマ帝国の権力をかけてキリスト教会を迫害していくようになります。ネロという皇帝も伝えられていることはクリスチャンたちを一斉に捕まえて、自分でですね、こうローマの町に火を放って、そしてその責任をクリスチャンたちになすりつけて、そしてクリスチャンたちを捕らえてコロセウム競技場に連れて行き、そこで飢えたライオンを放って、そしてクリスチャンたちを食い殺させた、そのような迫害の記録も残っていますけれども、しかしその大きな迫害が起こるまで10年間のある意味猶予が与えられていたんです。ある意味10年間の執行猶予の期間が与えられたこの判決、この10年間が教会にとって大きかったんです。ローマ帝国からの制限を受けることなく述べ伝えられ続けた、この10年間の間述べ伝えられ続けた福音は、ローマ帝国内にもこの地中海一帯に広がり続けて伝えられ続けて、多くの教会とクリスチャンたちが生み出され、強められ、やがて迎えようとしている国家による大迫害の時代の中でも、教会は信仰に固く立ち続けることになったんです。二つ目のこのところが、ガリオという人物は自分自身の信念の中でこの裁判を退けるわけで、訴えを退けるわけですけれども、しかしそこにも確かに神様の御手があったと、今私たちはこの時のことを記録から振り返りながら思うことができるんです。知ることができるんです。私たちは多くのところがを経験します。 進路のことでもところがを経験します。自分が思い描いていたのとは全く違う道に置かれていた。家庭のことでもところがを経験します。人の命のことでも多くのところがを経験します。災害が起こり、なぜところが、このことを経験します。でも焦点を主に合わせ続けていくときに、その無数のところが、私たちの思いとは違うこのところが、流れとは違うこのところが、その無数のところがの背後におられる主の姿が浮かび上がってくるんです。私たちは神様の大きな計画の中に生きるものとされています。思い通りではなくとも、主に対する信頼を失うことなく、より頼んでいくものでありたいと思わされるんです。さあ、そして今日の第2番目の点、短くお話をします。2番目の点は、神の御心ならばということですけれども、コリントでの滞在中、教会を立て上げていったパウロです。そのパウロが第二次伝道旅行を終えるため、エルサレム、そして出発点であるアンテオケの旅を始めます。その途上、立ち寄ったエペソでの出来事が書かれていますのが18章の19節以降です。エペソに着くとというところです。このエペソの町というのは、聖霊によってかつて御言葉を語ることを禁じられたアジアに位置するんです。この時はパウロはいつものように街道に入っていって、ユダヤ人と論じることができました。それを聖霊は禁じなかったんですね、今回は。そしてその反応はすこぶる良かったようです。これまで各地のユダヤ人の街道では大抵批判され、罵られてきたパウロでした。でもこのエペソではどうでしょうか。人々はもっと長く留まるように頼んだというんです。もっとパウロの話を聞きたい、もっと聞かせてほしい、そのように頼んだというんです。まあ、伝道者として、説教者として語ることに対する反応が良い聴衆を好むというのは、ある意味当然のことだと思うんです。まあ、それがですね、落とし穴になることもあるんですけれども、それはともかく、パウロはこの時このような反応を前にして、予定を変更してこのエペソに留まることにしようとなってもおかしくなかったと思うんです。でもパウロはそうはしませんでした。聞き入れようとはせずに、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げたというんです。事情はわかりません。確かにパウロには船のタイムリミットが迫っていたんです。地中海というのは季節によってですね、こう吹く風の向きが違うんですね。西から東に吹く風、つまりはパウロがこのアジア地方から、コリントやアジアの地方からエルサレムに帰還するための船というのは、季節が限られているんです。西から東に吹く風に乗らなくてはいけない。その船に乗るためには、面白いですね、記録が残っていて、その記録によると3月10日までにしかですね、この船は出ない、そんな記録も残っているんですね。3月10日のこの船に乗って、そしてエルサレムに帰った先のエルサレム、4月には杉越の祭りが行われようとしています。そのようなですね、杉越の祭りに参加しようとしたのか、ともかくパウロはこのエペソの町には長く滞在すること、とどまることはしなかったんです。そして同時に、この言葉にこそパウロの信仰者としてのスタンスが明確に表されているように思うんです。神の御心なら、たとえ今この町を去ったとしても必ず戻ってくることができる。状況だけを見るならば、ああ、これだけ良い反応が寄せられているのだから、語ることに対して人々がもっと聞きたいという反応をしているのだから、私はこの町に残って、そして教え続けることが神の御心ではないかと言ってもおかしくない。しかしパウロはその思い、そのような思いを後ろに残して、神の御心ならば、神様がまた道を開いてくださって、私はここに戻ってくることができる。まあ、逆に言えば、御心でないならば戻っては来ないということでもあります。 この時点で計画は明らかではない。でも御心ならば、その扉は開かれる。御心でないならば、扉は開かれない。これがパウロの心の中の確信であり、信仰の確信でもあったんです。一番今日の説教の冒頭でこの御心という言葉を使うときに注意が必要だということをお話をしました。時に誤った形でも用いられます。御心ならば神様が何かをしてくださるはずだ。だから私が何をするかは関係ない。ただ待てばよい。ともすればですね、御心という言葉と同時に責任を放棄して、そして何もしないという非常に消極的な、そのような立場にクリスチャンが陥ってしまうこともあり得ます。でもそれは違うんです。現にこのエペソに至る直前のパウロの姿をルカは記しています。エペソに至る直前、パウロはケンクレアというところにいました。このケンクレアで何をしたか、髪を剃ったと書かれています。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。まあ、一体これ何のことかなと思うんですけれども、長く伸ばしていた髪を剃った、切ったというんです、パウロはここで。これは、旧約聖書に登場するナジル人の習慣です。何か特別な期間、心から強く祈って願って神様に祈るために、髪を切らない。ユダヤ人の中でナジル人のその習慣は髪を切らない。そしてその誓願が果たされた時にはその髪を切り落とす。パウロはこの旧約聖書の習慣に従ってこのケンクレアに至るまで祈りに祈っていたというんです。パウロは祈りの人です。手紙を読む時にそれが祈りの人であることが強く伝わってきます。神様の御心ならば開かれるし閉じられるんだから私が何を思うかは関係ない。そのような態度では決してないんです。祈って祈って祈って祈って、そして神様の御心を確認し続けながら、同時に主の御心であるならば、この言葉は背後にあると言いますか、そこまで積み重ねられた祈りの上にある言葉なんです。誓願の内容は記されていないので分かりません。でも祈りの人パウロの在り方を伝えるんです。神様の御心だけがなるんだからと軽く口にしながら自分では何もしないということではないんです。祈りの中で御心を切に求め続けながら同時に委ねられた責任を果たし、成し得ることをし続ける。忍耐と積極性と、そして神様に対する信頼と献身とが凝縮されているのが今日の箇所であるとも言えるんです。神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきます。まあ、後ろ髪を引かれる思いでと言いましても直前に髪の毛を切ってしまっているので後ろ髪はなかったかもしれませんけれども、このエペソの町を離れて、そしてパウロはエルサレムへと向かいます。でも、この言葉の通りに、神様の御心は、再びパウロがこのエペソの町に戻ることにありました。やがて再びスタートする第3次伝道旅行において、今日の箇所の最後ですけれども、パウロはすぐにその行き先をこのエペソの町へと向けます。そして、来週以降の箇所において、パウロはこのエペソの町でコリントの記録を塗り替える期間、約2年間から3年間にわたるその期間、この町に腰を据えて、伝道し、エペソの教会を立て上げていくことになります。昨日もチームが宮古へと向かいましたけれども、この岩手県の沿岸地域への宣教ということを考えるときに、この御心ならばという言葉を強く思わされるんです。今も踏みとどまって、そして柴本愛さんの母教会のように沿岸地域で宣教を続けている教会があります。大船渡聖書バプテスト教会もあります。しかし、多くのケース、逆のケースもありました。その宣教の難しさのゆえに、働きが始まったけれども閉じられていった。そのような多くの働きも ありました。しかし、主の御心ならば、主はその地を捨ておかれず、再びその地域で宣教が始まる。おそらくかつての宣教者たちは、そのような思いを持ちながら、あの沿岸地域を後にしたのではないかと思うんです。私たちが改めて沿岸地域に震災支援また宣教のために立つときに、たくさんの宣教のかつてなされた宣教の足跡にも遭遇します。かつて御言葉を宣教師から聞いていたという方にも会いました。他の地域に行ってキリスト教系の学校で学んだという方が沿岸地域に戻ってきている、そんな方々にも会います。これまで確かになかなか身を見ることがなかったかもしれない。でも、主が開いてくださる扉の中で福音の種がまかれ続けてきた。そして今またその扉が開かれようとしている。パウロのこの神の御心ならばという言葉には主に対する強い信頼が込められています。私たちの歩みの中でも絶えず覚えていきたい言葉です。祈りの中でも絶えず覚えていきたい言葉と信仰です。自分の中に計画がある、この計画を祈りの中で神様に言うことを聞かせるんだ。そのようなあり方ではないんです。思いがある。主の御心ならば、主の御心ならば、神様がその扉を開いてくださる。主の御心でないならば、その扉は閉じられる。しかし、私の主に対する信頼は変わらない。この時エペソへの扉が開かれたパウロでしたけれども、同時にパウロは他の多くの扉が閉じられていくという経験もし続けた宣教者でもあります。しかし、主に対する信頼は祈りの中でパウロのうちで強く強くされ続けていったんです。私たちもこのパウロから学びたいと思います。神の御心ならば、主に対する信頼を告白しながら、置かれた場所で、歩みの中で、使わされた場所での歩みの中で、委ねられた働きを、祈りとともに進め続けていきたいと思います。神の御心ならば、お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。多くの場合、主の御心というものは、私たちが勝手に据えてしまったものでないときに、ない場合には、振り返るときに私たちの思いを超えて実現していたことを知らされるものです。私たち目の前のことにいっぱいいっぱいになってしまうと容易に主に対する信頼を曇らされて不安になってしまい、また恐れを抱いてしまうものです。しかしどこにおいても主を認め続けていくときに、たとえ私たちの思いとは違うことが起こったとしても、そこに主に対する信頼を持つものとされます。神様、そのような歩みへと導かれていることのなんと豊かで尊いことでしょうか。私たちそれぞれが辿ってきた歩み、またこの教会が辿ってきた歩み、これから辿ろうとしている歩み、多くのところがを経験します。しかしそのような中にあっても、主の御心であるならば、神様の御心がなることを願いつつ、そこに私たちの焦点を合わし続けていくことのできるものとさせてください。必要以上に失望することなく、また必要以上に後ろ向きになることなく、主からの熱心とまた積極性等も与えられて、主にお従いし続けていくものとさせてください。御言葉に感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。